祈ります。歴史の支配者でありたも生ける真の神様、一週の初めあなたの日にこの礼拝に集うことを許されまして、心から感謝いたします。私たちの教会はあなたの御旨によってこの場所に建てられ、あなたから使命を授かっています。その使命に正しく応えるために、先週教会総会を開いて本年度の歩みを進める私たちの姿勢を検討し、そして定めることができました。このことを感謝申し上げます。どうか私たちの歩みを祝福し、いよいよあなたの御心に従って進んでいくことができますように、私たち一同に力をお与えください。ことに役員に選ばれた方々にあなたの聖霊の導きを祈ります。神様、私たちはこの国のために祈ります。今日それぞれの地方で選挙が行われておりますが、私たちの一つ一つの声、私たちの願い、私たちの祈りが少しでもそういうことの中に反映されることができますように、あなたが私たちを顧みてください。今週はまたガイドラインに関連した法案の審議が大詰めを迎えようとしています。神様、私たちの国は今大変危険な方向に向かって一歩を踏み出そうとしているように思えてなりません。どうかこの国を顧みてください。そして私たちを顧みてください。たとえどのような結果になったとしても、私たちが決して投げやりになったり望みを捨てたりするようなことがなく、この世のために、この国のために、祈りを持って私たちの力を集めて正しい方向に進んでいくように努力することができますようにお願い申し上げます。あなたがご存知のように、ユーゴではさらに戦火が拡大しています。私たちはそのために心を痛めています。どうか特に苦しみの中にある人々の叫びをあなたが聞いてくださいますように、そして双方の当事者たちに、特にその指導者たちに理性と謙虚な心を与えて、事態が打開される方向に向かいますように心からお願い申し上げます。私たちはまた先週アメリカで起こった大きな悲劇のニュースを聞いて心を痛めています。犠牲になった若い人々とその家族をあなたが御心に留めてくださいますように。しかしこのようなことを考えておりますと、私たちはその背後に傲慢で暴力的な思想が蔓延していることを感じずにはおれません。それがアメリカだけでなく教育の現場にも影響を与えていることを私たちは感じ取っています。どうか世界に満ちているこのような暴力的な傲慢な思想を あなたがなくしてください。そして世界中のあなたを信ずる者たちをあなたの平和の証人としてお持ちくださいますように祈ります。なおも病床にある加藤兄弟や健康の優れない方々をあなたがお助けください。そしてあなたの癒しを与えてくださるように祈ります。また病気の家族を見守って心を痛めている方々のためにあなたが力を与えてくださいますようにお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちが今日の礼拝の後で聖書の物語を演じてくれることになっています。どうかこの子どもたちをあなたが守り、この困難な時代にあって心と体が健やかに成長することができますようにお導きください。道を求めている方々にはあなたの光を、人生の悩みを抱えている友にはあなたの慰めと光に満ちた方向づけをお与えくださいますように、初めてこの礼拝に来られた方々に、またこの地域に住む多くの市民の方々とそのご家族にあなたの恵みがありますようにお願い申し上げます。この礼拝を終わりまであなたの光によって導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。イースターから今日まで私はコリントの信徒への手紙の1の15章をテキストにして何回かお話ししてまいりました。最初はまずこの15章の5節以下にしばしば現れる言葉、あの現れたという、復活したイエスが現れたという言葉についてお話申し上げました。それはイエスが生前その命をかけて明らかにした事柄が継続すると、で彼の十字架の死をもって終わりはしない、それは継続すると、そのことが弟子たちに信じられたのだということで、あります。そういうことをその時申し上げました。でその際私たちの目は過去に向けられていたと思います。昔そういうことが起こったんだ。でしかし復活を信じるということは私たちの現在にも関わっております。決して過去のことが理解できたというだけではないのです。現在に関わっております。復活したイエス・キリストは今目には見えないけれども天で生きておられる、そう信じます。彼はあのローマ書の8章の34節にありますように神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださる、それが復活の信仰です。で彼は今も生きている。そして私たちの生活はこの生ける主イエスキリストの優しい眼差しのもとで守られていると、そういうふうに信じるのです。私たちだけではありません。この世界のすべてはこの意味で、彼の支配のもとに置かれている。でこれが復活の信仰であります。でこのように復活を信じるということは過去に関係する面と現在に関わる面と2つの面を持っておりますけれども、それに加えてもう一つの面があると思います。それは将来です。過去、現在、未来、 この未来という言葉は私はあんまり喜んでは使わないんですね。未来というのは漢字で未だ来たらずということであります。まだ来てない。で、将来というのはまさに来たらんとすという、そういう意味でありますから、ある宗教哲学者が未来という言葉よりも将来という言葉を使う方がいいと、ことにキリスト教の信仰に関して言えば将来であると、未来というよりも将来の方がいいと、いうふうに言っております。で、私は誠に同感です。将来に関わっている。で、このコリントの信徒への手紙1と並んで、この15章と並んで、復活に関する最も古い資料と言われているものの一つにマルコの福音書の16章がありますが、そこでは墓が空っぽだったという記述があります。イエスが納められた墓が空っぽだった。そしてあの日の朝、空っぽの墓の傍らに呆然と佇んでいる女性の弟子たちに向かって、白い衣を着た若者が、天使でしょうか、白い衣を着た若者が、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、そう告げたと言います。ここにはいない。ここというのはお墓のことです。お墓というのは過去です。イエスは墓の中にはいない。で、そういった後でその若者は続けて、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。彼があの愛と真実と命を本当に力強く人々に分かち与えられた、あのガリラヤです。あなた方より先に彼はガリラヤへ行くんだと、あなた方もそこに行きなさい、そうすればそこでイエスに会える。その若者はそう言ったと言います。で、その時に弟子たちの目は過去から将来へ向け変えられます。で、復活を信じるということは単に過去のことをいろいろと考える、あるいは現在私たちがそのことによって生かされているというだけではなくって、将来のことも知らされる、この将来のことも明らかにされていると、そういうことでありましょう。で、この15章の後半でパウロはやはりそういうことを述べております。15章の24節、前のページですが、前のページの24節に、彼はこう言っています。ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。で、今日先ほど読みましたところはこの考えを受け継いでいると思います。死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのかって、あの下りですね。最後の敵として死が滅ぼされる。で、つまりキリストは復活して目には見えないが今も生きていて私たちと共にいらっしゃる。で、この方が世の終わりには一切のものを完全に支配するために再び来たりたもうというのであります。で、私たちの将来はそこにあります。 かつてイエスの中に躍動していたあの愛と真実と命、それが最後には勝利する。それが私たちの将来である。他のものではなくて、あのイエスの愛と真実と命、それこそが私たちの将来なのだと。最後の敵として死が滅ぼされるというのはそういうことでしょう。で、私たちはこれは皆さんも同じような経験をお持ちでしょうが、よく将来を悲観的に考えます。私は若い頃はもっと元気だった。最近特に考えるのは記憶力の問題です。若い頃私の記憶力はそう捨てたもんではなかったと思います。しかしこの頃私の記憶力は随分衰えました。昨日一昨日見たこと読んだこと、それはすぐ忘れます。ですから20代30代若い時に脳髄を絞るようにしていろいろ考えたり覚えたり勉強したりするということは本当に大切なことですね。しかしその時は私にとってはもう過ぎました。だんだんと記憶力をもう衰え、体も衰えていくと、そういうことをこの頃感じています。で、将来というものがなんとなく悲観的に思えてくる、そういうことは皆さんにもおありになるんじゃないでしょうか。真実と思っていたこともやがて古びていく。命あるものは必ず死ぬ。愛にも終わりがある。人の世っていうのはそのようなものだと、多くの人はそういうふうに考えていますし、またそのように言います。私たちもまたそういう気分になることがしばしばあります。しかし復活の信仰というのは私たちに将来を示します。最後の敵として死が滅ぼされる、終末論的な希望っていう言葉はちょっと分かりにくいかもしれませんが、簡単に言ってしまえばそういうことですね。終末論的な希望を私たちに与えます。八木重吉の詩に、あの人は結核を病んで若くて亡くなった大変優れた詩人でした。あの人の詩に、キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、そういうのがあります。あの人は熱心なキリスト者でした。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。ここでも過去から将来へ目が向けられています。よみがえりに値するものはすべて命を吹き返していく。で、そういう終末論的な希望が今日のところでは明らかにされています。で、その典型が、あるいはその中心部分が、死は勝利に飲み込まれた、その言葉でしょう。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。で、これは先ほど読みましたイザヤ書の25章とか、ホセア書の13章なんかに出てくる言葉をいくらか 自由な発想からそれを結びつけて書き直して、そしてここに引用したものであります。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。でパウロは、今も申しましたように旧約聖書にも伝統的に伝わっている信仰を受け継いで終末論的な希望を語ったというわけであります。最後の敵として死が滅ぼされる、それも同じ意味でしょう。で私は今はこの私のお話の最後の部分でこの点に注目してお話申し上げたいと思います。で考えてみますと、現実には私たちの世界では死が勝ち誇っているという感じを受けます。死というものはある一つの肉体的な現象というだけではありません。個人の生活の終わりに来るもの、病気や事故や犯罪や戦争の結果として個人の生涯の終わりに来るもの、肉体の死で、これは確かにこの大事なことではありますけれども、それだけではありません。死というものはそういう肉体の死を生み出すような巨大な力のことです。死が勝ち誇っていると私は感じています。で今世紀に入ってからがんのような病気が非常に増えました。それからエイズとか、最近は抗生物質の効かない新しい厄介な細菌があちこちで発見されているということを聞きますけれども、エボラ出血熱とか、そういった非常に悪質な病気のために毎日のようにたくさんの人々が死んでいます、あるいは苦しんでいます。でそういうのを聞きますと、死が勝ち誇っていると、そういう感じを受けます。で病気だけではありません。先週私たちはアメリカのデンバーの高校で起こった戦慄すべき事件を聞いて、あるいはテレビで見て言葉を失いました。実に痛ましい気持ちです。しかしこういう事件が何度起こっても結局は銃を持つことは権利であるという声が勝ちます。私にはそれは理解できません。そういうことを聞きますと死が勝ち誇っていると感じます。あるいは遊牧の問題です。日ごとに戦争が拡大しつつある。やがて地上軍が投入されるかもしれません。地上軍という場合に20万以上と考えられています。で、これだけの大軍が戦争をする、それで解決がつくんでしょうか。こういったことを聞いておりましても、私は死が勝ち誇っているという感じを受けます。あるいは私たちの国のことを考えてもいい。戦争を放棄するということを誓った私たちの国がアジアでは事実上有数の軍備を持つようになっていますし、そしてその国が今や アメリカの戦争を支援するシステムの中に組み込まれています。で、今週おそらく周辺事態に関わるいろいろな法案が衆議院を通過するでしょう。で、こういうことを考えるにつけても私たちは死が勝ち誇っていると感じます。死というものは先ほども言いましたように病気や事故や犯罪や戦争の結果として個人の生活の上に生じる肉体の死ということだけではない。その背後にあるもの、巨大なもの、それを生み出す巨大な力のことです。互いに殺し合うための武器を大々的に製造する、 ABC 兵器と申します。 A はアトム、核兵器ですね。 B はバイオ、生物兵器です。細菌をまき散らす。 C はケミカル、化学兵器です。で、この ABC 兵器が核だけでも、最近は少しその核軍縮ということが行われておりますから少しは減ったんでしょうが、一時期は地球上の全人類を25回か6回繰り返して皆殺しにすることができるだけの量の核兵器が、ミサイルが、備蓄され配備されていたと言われています。今でもその相当部分が残ってるわけですね。で、そういうことを見ると聞くと死が勝ち誇っているというふうに感じます。で、実際にそういう兵器を用いた殺戮が行われました。第二次世界大戦の最中にそういうことが行われました。そして戦後になってもそういう兵器を用いてやった方がいいんじゃないかという声があちこちから上がっています。バルカンではまさかそういった兵器を使うことにはならないかもしれませんが、しかしその走りのような現象がすでに現れておりまして、劣化ウランを仕込んだ対戦車砲弾が今盛んに使われています。劣化ウランというのは鉄で作られた戦車のこの壁っていうんでしょうか、防壁っていうんでしょうか、それを貫くだけの大きな力を持っておりまして、そのために使われるんだそうです。ところがそれが弾け散って周りの人たちを汚染します。味方の軍の兵士たちもその核によって汚染されます。そういうことは湾岸戦争の時にすでに起こりました。なんという理性のなさでしょう。戦争そのものがひどいことでありますけれども、しかしその中で理性を失った人間は平気でそういうことを始める。こういうことをやめることができない世界で、これは死の力につかまって踊らされているとしか思えません。死というのはそういうものです。それが最後の敵です。パウロはそう言いましたが、私たちはその言葉に大変現代的な意味を込めて死は最後の敵である、とそういうふうに言います。で、パウロはさらに続けて死の棘は罪であると言います。そして罪の力は律法ですと言います。で、この言葉の意味は自分は正しい、自己を正当化する、そして自己を絶対化する、自分の正しさ、それを貫くためには相手を抹殺するというふうに考える、そういう発想。 で、これが死を招いている。これが罪です。これが死を招いています。あらゆる戦争の根にはそのような人間の罪深い考えがあります。で、このような精神が世界を振り回していることを誰が否定できるでしょうか。死が勝ち誇っていると私たちは感じています。それが私たちの今の世界です。で、パウロの時代にもそれは根本的には変わりはなかったと思います。人類は昔から同じようなことを繰り返してきました。自己を絶対化する、あくまでも自分を正しいと主張する、そして正しくないやつは抹殺するというふうに考える。そこから争いが起こり、戦争が起こり、そして戦争が起こると必ず相手を殺そうとします。大量に殺そうとします。そういうことを人類は昔から今まで繰り返してきました。で、そのような事態の中でパウロは、死は勝利に飲み込まれる、そう言いました。必ずそうなる。イエスが生前本当に深く人々を愛し、真実をもってその愛を貫徹し、人々に命を与え、そういう生き方をした、そのことは決して過去のことではない。現在もそれは続いているし、そして将来やがて来たるべき世の終わりまでにそれは完成する。パウロはそういうのです。それは完成する。必ずその日が来る。で、これが復活されたイエスの約束です。将来を悲観的に考えることがよくあるとさっき言いました。私たちの中にもそういう気持ちがないわけではありません。しかしやがてその日が来ると聖書は言います。将来というのはそういうふうに滅びていくということではなくて、あのイエスに表されているような愛と真実と命が完成する、その日が来るということです。それが私たちの将来です。死は勝利に飲み込まれる。必ずそうなる。で、このことを信じなければどうして私たちは生きていけるでしょうか。どうして私たちは日ごとの生活の中で努力をするっていうことができるでしょうか。このことを信じなければ。最後に死が勝利に飲み込まれる。で、そのことを言いました後でパウロは最後に58節に、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。こう言いました。私たちの生き方の基本がここにあると私は信じています。祈ります。神様、あなたの命が、そして主イエス・キリストの命が死に勝利して死を飲み込むという約束を与えられて感謝します。どうかそのことを信じることができますように。 私たちの生活の中に、この世界の動きの中に、死が誇り高ぶっているのを感じていますが、しかしそういうことは必ず乗り越えられ、命が勝利するとあなたは私たちに約束してくださいました。その約束を信じることができますように、一人一人にそのような信仰をお与えください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌327番。